私は真宗の教えとして大事にされている法恩、御恩に報いていくという言葉を手がかりにして、その法恩ということは、私たち一人一人が何らかの形で親鸞聖人の教えに本当に出会っていくことではないかと受け止めまして、考えてまいりたいと思っています。浄土真宗で勤める仏事は、それらはすべて親鸞聖人の御命日の法要として勤める法恩公ということを根っこに据えて、それを大事にして努めていくということが願われているということです。親鸞聖人の教えというものが人から人へと伝わり、つながっていく、そういう場として、この法恩公というものは、お寺はもちろんのことでありますが、それが一般の信者である御門徒の家庭においても、長い歴史を通して私たちの先輩や先祖の門徒の方々の手によって大事に務められてきたという、言ってみれば浄土真宗の一つの生活文化というものであるかと思います。しかし近年は残念ながら、そういう浄土真宗の生活文化と言われているものが次第に消えつつある、なくなりつつあるという現状があります。その中で法恩公というものは、内容はともかくとして、現在かろうじて浄土真宗の生活文化としてつながってきているものの一つではないかと思います。これは門徒さんの各家庭において努めていく法恩公で、最近深く印象に残っていることです。それはある門徒のおばあさんの話でありますが、このおばあさんはちょっと前まではまだ体もよく動いておられて、精力的に習い事をされたり、山の中の柚子畑の世話も熱心にされておられましたし、本山の奉仕団研修にもご一緒に参加したのですが、最近はだいぶ弱ってこられて、週のほとんどを介護サービスを受けられている状態です。このおばあさんは以前からそうでありましたが、お寺での行事や仏法の集いにも熱心に通われ、お寺に参られた時は耳が遠いということもあって、いつも真ん前に座っておられました。また家での法恩公も大事に努めてこられました。以前はいつもお飾りの餅や食前まで自分で作られて用意をされておられました。最近弱ってこられてからも、その時自分ができうる限りの準備をされて待っておられます。そのようなこのおばあさんの姿勢は、住職である私に対する姿勢ではありません。言うならば、私がつけている袈裟、衣、お経というものに対して、つまり仏様というものに対して、それを敬い、尊ぶ関わりを持つという姿勢であるかと思います。そういう姿勢というものが、ごく自然に現れ出ているのだと思います。そのような姿に接しておりまして、頭の下がるような思いをしていたのですが、先般体調を崩されて、長期にわたり入院をされることがありました。その年の法恩公を休みまして、1年置いてお参りに行きましたところ、やはりいつもと同じように準備をされて迎えていただきました。そしていつものように一緒に親鸞聖人が作られた歌である昇進へのお勤めを始めたのですが、このおばあさんは以前から耳が遠く、いつも私のすぐ後ろに座ってお勤めをされるのですが、 この時は以前より増して聞こえにくくなっておられて、私の背中にくっつくように座られて、しばらくすると私の衣の袖を引かれて、昇進絵の本の開いたところを差し出されるのです。つまり、耳が遠くて、お勤めの声が十分に聞こえないから、今どこを読んでいるのかを示してほしいという仕草なのです。何か、そうやって二人で一緒に、途中で止まりながらゆっくりと、昇進絵のお勤めをしておりまして、これは、私自身初めてのことであったのですが、このおばあさんの保温口というものに、その不自由な体のままで本当に大事に関わっていこうとされている、その姿に何か感動を覚えて、胸が熱くなってきて、私の方がお勤めに詰まってしまうということがありました。まさに私たちの多くの先輩や先祖の門徒の方々が、長い歴史を通して人から人へとつないできてくださった仏様を敬い、仏様を尊ぶ関わりを持つという浄土真宗の生活文化というものが、この一人のおばあさんの中にしっかりと息づいていることを強く感じました。